タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。野良大学ドドンということで、ね、ふらふら歩いてたらなんかいいことあるんじゃないかという、野良犬の気持ちで頑張っていこうという野良大学でございます。
先週聞いて衝撃を受けました。
そうだった、うん、やっぱりスケベって大事だよね。
そうそう、あ、そう、それの話をね、どんどんどんどん僕は展開してほしいなと思ってますけどね、今だに。
はいはいはい。まあ、前回はね、スケベということで、いろいろ考えていこうって話をしたんですけども、うん、今回はちょっと筋変えまして、
うん、
世界の終わり、
うん、
自分の始まりだっけ、なんか前田敦子さんが、
はい、
主演の黒沢清監督の、
はいはいはい、
映画があって、
はい、
それにちょっと見に行ったんですよ。
ああ、そうなんですよ。僕も行きましたよ。
久々に。はい、で、まあ、ちょっと全然関係ない話ですけど、不思議な映画だなと思って。
世界の終わり、旅の始まりですね。はい。あ、違う、旅の終わり、世界の始まりですね。
そうそうそう。はいはい、そうでした。で、まあ、タイトルがね、全然出ないなと思って、
うん、
あ、そうか、そういうパターンだろうなって思って、うん、まあ、そういうパターンだったんですけど、
はい。
まあまあ、見て、見たい人もいるかもしれないけど、まあ、ちょっといっぱい喋りますけど、
うん、
なんかこうやっぱクラクラするよね、ああいう映画って。
クラクラ、
つまりさ、なんかちょっとロードムービー的なところで、もうずっと前編そのウズベキスタンで撮ってるんですよ、おそらくですけど、
はいはいはい、
でそこでまあいわゆるその情報バラエティっぽい番組を収録してるスタッフが、うん、どういうふうに過ごしてるかっていうことを追いかけながら、
はい、
まあ、心象風景をちょっと部分的に挟み込むみたいな、心のなんか、うん、まあ、ちょっと将来の夢だとか彼氏だとか、そういうふうなことを断片的にちょっと情報として入れていく中で、
うん、
まあ普通にくくると、うん、その、まあ、主演がレポーターをやってる前田敦子なんですけど、
はい、
まあ、その子の、まあ、成長物語とかさ、
うんうん、
まあ、そういうふうなくくり方はするじゃない、
うんうん、
だけど、まあ、俺が見る限り成長なんか1ミリもしてる感じがしないわけ。
そうです、ちょっとまあ変化はしたかな、うん、
そうだから本当に、まあ、これは偏見だけど、
うん、
ああ前田の敦子さんこんな感じなのかなっていうふうに思わせる、すごい。
あ、そうですね、
で実際知らないよ、知らないけど、うん、このなんつうかな、てこでも動かねえ感じっていうかさ、実際は知らないけど、うん、前田敦子が前田敦子であることから全く変わる気がない感じっていうか、
はいはいはいはい、
ね、もちろん実際はアイドルやってさ、うん、その映画女優になり結婚もしてとかいろいろ人生経てるから、うん、それ変化あるはずなんだけど、うん、
はい、
だからパブリックイメージの前田敦子がもう絶対動かない私みたいな感じで、
うん、でもちゃんとすげえちゃんと仕事しとるとかね。
で一番衝撃なのは、まあ、スマホの打ち方の速さね。
スマホ
みたいな。
速かった。
すごい速い。もうめっちゃ怖い。速いから。う
ん、今の僕はこんな感じなのかもしれないですけどね。
うん、っていう風に、一応、うん、解釈するしかないからさ、大人はさ。
うん、
あ、そうかと。だから、あんなにね、そのレポーターもまあまあな感じだし、
はい、
やる気もなくコミュニケーションもあんなにたるんでるさんが俺いないと思うけど、うん、ねえ、だってそこ込みじゃない、レポーターの仕事って。
はいはいはい、はい、
だからなんか降りると急にそっけなくなるっていうのは、
うん、
やたら記号的な感じもするけど、
うん、
前田の敦子だったらありえるなっていう、そういう謎のリアリティがそこにはあるんですけど。
ありました、ありましたね。
だからすごい押すのも早いし、
はい、
あとまあ彼氏がさ、ちょっと危機的な状態になったみたいな話の下りの時は、またちょっと興奮するとかさ、
うん、
まあ自己中心がもう画面からほとばしててさ、
うん、
すげえなみたいな感じがあって、
うんうん、
で、まあいいや、映画の話したわけじゃないんですけど、
はいはいはいはい、
とにかく、あ、こんな映画あんだなと思って。
いや、あれはかなり変わった映画だなと僕も思いました。
そうそうそう。まあ、そういうのがあって、で、今回何が言いたいかっていうとですね、はいはい、まあ、テアトル新宿に行ってきたんですよ。
うんうん、
で、僕またちょっとね、妄想イベント、行かない、行ってないイベント妄想塾っていうのを開きたいなと思ってるんですけど。
長いな、はい。
イベントいろいろあるじゃないですか、
うん、
世の中ね。だけど、うん、行くのはめんどくさいから、
はい、
タイトルとサブタイトルだけ見て、
うん、
これがあるとか、
うん、
これをやってほしいと思うけど結局やれないなとか、うん、そういうことを想像して楽しむっていうのが一個あるんですけど、
うんうん、
やっぱ寺戸新宿行けばですね、
うん、
やっぱチラシがいっぱいあるわけですよ。
そうですね、隅々まで置いてますからね、そこね。
でこれね、だいたいチラシ取って、
うん、
あのなんていうの、紙を収集してカバンに入れるっていうことのみで終わることが多いんですよね。
あ、なるほどね、すぐに行くとかっていうわけじゃないんだ。
そう、いや、もうミスらしないっていう。
ああ、本当に。
それは悪いなと思って、だからその、うん、こういうね、旅の終わり世界の始まりみたいにいろんな世の中出会いがあるはずですから、
うん、
今回ちょっといろんなところに行かずにテアトル新宿の映画のチラシが置いてある棚のところだけを冒険するっていう野良大学をやろうかと思いまして。
なるほど、はい。
これちょっと情報的なこともねありますから、
はいはい、
皆さん聞いていただければと思いますけども、
うん、お願いします。
これも知らないこと多いんだよ。例えばあのスキップシティ国際 D シネマ映画祭が7月13日からもう2週間後に始まるわけですよ、
うんうん、
こんなのあんだなと。でここにねやっぱ出てるのはもうほとんど知らない映画ばっかなわけ。
うん、
そう、ただねセックスと嘘とビデオテープが、
うん、
これついにやるそうなので久々に。
ソダバーグでしたっけ。
そうそうそうそう、はい、タイトルだけすごい知ってるけど全然見たことないっていうことでおなじみのね、
はいはいは
い、うん、女と女と井戸の中ってぐらい知らないよね。
それは知らないです。
それは知らない、
はい、
まあまあまあ、だからちょっとこのチラシが置いてあったんで、はい、これぜひね、これこういうのがありますよと、
うん、
川口かな、川口駅から行ける、
ね、そうですね、去年僕も行きましたよ、あの別の映画祭かな、そうそう、で横道世之助を見に行きました。
ああねえねえ、で、あと映画のイベントで言うと、
うん、
これ知ってる？レインボーリール東京。
わかんないです、
東京国際レズビアン&ゲイ映画祭。
はいはいはい、LGBTQ。
うん、これがね、7月の5日から6日、12日から15日、まあ、ウィメンズプラザとスパイラルホールでやるんですけど、全然知らないでしょ。
知らないです。
こういうのがあるんです。だっていう、ね、そういう情報ですけど、
うん、
これでもこれチラシを見ても映画が全く一枚も出てこないんで、
うん、
ウェブサイトに行かないとわからないんですけど、
うん、
だこういうさ情報のムラがあるんだなってことをこういう一枚見るだけで思うよね、
うん、
多分気がつかないじゃない全然、
うん、
ださらにこれ東南アジア映画の巨匠たちっていうねイベントが7月3日から10日まで、
あ、それ知ってます、知ってます。見に行きますよ、僕。はい。
あ、そうですか。これもね、うん、いや、全く知らないけど、
うん、
で、チラシ見ると、誰も知らない、まさに誰も知らないなんですけど。
アピチャッポンとか出てるんですよね、確かね。タイの。
そうそう、
アピチャッポン。
はい。はいはい。あと、ブリランテ。ブリランテ・メンドーサ監督、はいはい。ガリン・ヌグロホ監督、ね。
そこら辺からわかんないです。はい。
そう、だから、その、アジアってなんか、まあ、僕らが大人になってからもそうだけど、やっぱ随分知られてきてはいるけど、やっぱまだまだハリウッドの方が認知度が高くなっちゃうじゃない、
うんうん、
だちょっと近い存在っていうのが、なんでこう、ピンとこないのかなって非常に残念だなとは思うんですけど、
うんうん、
だってアメリカより近いでしょ、普通に考えて。
近いですね。ね、それこそインドとかだとね、全然数多いですからね。
そうそうそうそう。だから、なんかこういう風なものをどういう風に届けたらいいのかなとかも、まあね、ちょっと時々思うことではあるんですが、
うん、
とりあえず見るのがいいのかなとは思うんですけど、
うん、
っていうこの東南アジア映画の巨匠たちと、
ね、全然ね、僕たちが知らない世界が広がってる可能性高いですからね、そういう普段触れる映画の国じゃないところがね、うん、作ってるものと。
で、これ去年も多分ねやったような気がするけど、台湾巨匠傑作選
2019、
恋する台湾っていうね、
はいはい、
これユジク阿佐ヶ谷で行われますけども、うん、これが7月13日から8月16日までやるんですけど、
うん、
なんか台湾映画って割とこう俺はたまたまかもしれない見てる気がしてて、
そうですね、僕も見てますね、
うん、台湾初メトロシリーズってのがあるんだって。
メトロ
シリーズ、台北の地下鉄7つの駅を舞台にしたシリーズ作品があるの。
へえ、面白そう。
で、今回はそれが、全7作品が一挙公開になるっていうのが、まあ割とこう、話題らしいんですけども。
ホーシャオエンもやるし、エドワード・ヤンもやるし、うん、なるほどね。
こういうのがあるんだなという、本当ね、なんか別に知らなくていいんだけど知らねえなっていうのがあって、でさらにキネカ大森でキネカの腹渡っていうねイベントが行われます。これ今絶賛あの何展開中なんですけど、6月21日から7月4日までなんですけど、
うん、
まあ、ひどいよ本当に。処刑軍団ザップ、
ああすごい、
あと肉の老人形ね、
は
あ、あとタイトルで面白いなったらなまあそんなねタイトルで分かるようなものもあれば、
うん、
まあ、サスペリアとか怖い映画として有名よね。
初代のやつか、はいはい、
うん、クロノス、永遠の命と引き換えに今恐怖の封印が解かれる、ギレルモ・デル・トロ監督の作品みたいですね、これね、吸血鬼映画だそうですけど、
あ、
まあ、というような、まあ、はい、ホラー SF などのそういうなんていうかキネカの腹渡にふさわしい、うん、そういう阿鼻叫喚な作品が並んでいるという映画祭的なものがやってるということで、
面白いですね。
まあ名画座ですからね、うん、キネカね、こういうのはあるとか、まあ、そういうのがある。またちょっとこうさ、映画館の棚を見るだけで、
うん、
こんだけの複雑な情報がこう滑り込んでくるというね。でもこれ一個一個映画企画するのにさ、すごい大変なわけでしょ、なんかイベントやる、ね、そういうこととか思うと、いやなんかそのできっとさ、今紹介した映画のイベントは、
うん、
まあ、おそらくだけどこの黒沢清の映画以上にもっと新しい出会いというか謎の出会いだよね、きっとね。何みたいな作品ばっかだと思うんだ、きっと。
ね
え、ね、だけどなかなかそのそういう何っていう映画に出会おうと思うと、
うん、
やっぱ普通にロードショーしてる映画でなかなか変な映画ってないじゃないですか。
あ、シネマコンプレックスとかね、かかってるのはね。
そうそうそう、意外とちゃんとできてるみたいな、
うんうんうんうん、
どうせあれでしょ、アメリカの漫画でしょとかって見に行ったらなんか泣いちゃったりとかして、
うん、
すげえな、ブラックパスターすげえなみたいな、そういう気持ちになるじゃないですか。
はいはいはい。
だけどで、それはいいの。それは、あれはあれでブラックパンサーっていう世界でいろいろ広がることはあるんだけれど、
うん、
やっぱその、何自分の頭の文脈にないところに、
うん、
なんかうっかり行っちゃうみたいなこととかが、なかなか最近こう、情報が整理されすぎてるがゆえに、
うんうんうん、
いけないじゃないですか。
はいはいはい。
うっかりみたいなこととかないから。うん、だからこのうっかりを、なんかこう、無理せずギリギリのラインでいけるのが、一個この、こういう謎の映画祭っていうか、
うんうん、
あんま行ったことない映画祭とかに行くとかっていうのは、うん、結構おもろいかなとかね。
おもろいですね。大事ですね。
あとまあ、ちょっとこれ、映画、まあ、の映画祭以外にも、
うん、
なんかイベントじゃない、映画のチラシもあってさ。
はいはい。
これでも結構な、補給力が岩崎さん強いから、ずぶ濡れて犬ころって知ってる？
あれですか、加穂さんが主演するやつですか？
残念。
あ、違います。
これはね、溶接の俳人、住宅謙信、すべてを俳句に捧げたその短い人生が今静かに現代を打つというね、
ほう、
詩人のお話らしいんですけど、あ、苦人ね。
苦人。
俳人。
はいはい。
そうそう、こういうなんか、知らねえなーみたいな、
うん、
映画もこの人も知らねえなーみたいな映画とかあって、
うん、あるんだな。
で、これで見に行って大外ししてもいいし、
うん、
面白いなっていうのもあるなとかね、そういうことを体験してもいいし、
うん、
まあみたいなね、いうことで、まあちょっとこういうチラシを眺めてみるっていうことで、
うん、
時間を過ごすっていうのもどうなんだとは思うんですけど。
いいですよ、妄想を広げて無料ですからね、全部ね。
そうそう、だ結局多分これさ、行かない可能性が高いけど、
うん、
でもなんかこう、ちょっとこうさ、なんか、一人で文脈見ていくと、なんかあんのかなみたいな感じとかあるじゃないですか。
うんうん、
これもちょっとね、飛ばし喋ったけど、作品の名前もさ、見えるもの、見えざるもの。インドネシア映画よ。なんか、深くない？ちょっと。それだけでも。脳障害で寝たきりの弟を看病する10歳の少女、タントリの心は、真夜中に解放される。ちょっとっていうことですけど、
ちょっと、
だからね、まあ現代のその日常的な課題を抱えながらも、それとバランスを取るためにどうやって人は あの妄想を広げるのかみたいなこととかはなんかちょっと興味あるなと思いますけど、
うん
まあ、そういうふうなこととかを映画館の中だけで情報を拾って、まさに野良大だと私は思っておりますけど、
まさに
この岩崎さんの反応がないときにどうやってこのコーナー終わればいいかってす
ごく辛い僕はあの行くやつもありましたし、あの、ね、東南アジアのやつも行きますし、うん、あと台湾巨匠傑作戦、うん、そういえば見てなかったなあったなと思って、でなんか3枚3000なのかな、うん、3回で3000とかだから行こうかなって今ちょっと思ってますよ。
そうだからね、どうしてもね心の中でね、なんかこうなんかせこむしが、
うん、
あのこれを何とか有効な情報にしてやろうっていう気持ちが俺の中でちょっとムクムク膨れ上がっちゃったから。
そうですね、僕らは種ニュースも種助もやってないですからね最近ね。
なんかそういうさスケベ心がさ、
うん、
ついこれ言ってはいかがでしょうかみたいな気持ちになっちゃうんだけどさ、
うんうん、
あのダメだねそういうのはね、行かない前提で喋んないよね。
行く前提でいい、本来はねそうしてくれたらこの、
いやでも行くのはさもうその、はい、向こうの自由よ、行くのは自由だけど、うん、こっちはもうこのパンフレット読んだだけで十分満足だって気持ちで喋んないといけないね、
は
い
は
い、
なるほどね、そういうのはありますね。確かに
お前がそう決めたならそうしろよって、すいません本当にすいませんということで、
はい、
今回は、うん、野良犬が映画館に迷い込んだらというね、そういう回でございました。
ありましたね。はい。
はい。ということで、黒沢教室監督ありがとう。
よかった。
うん、はい。
ぜひ見てほしい。
ということで、終わりです。
うん。
お相手は池田と
岩崎でした。
またね、ラジ。また。